国分寺生活者ネットワーク小坂正代。子どもや若者が思いを表現しやすい街に。次期国分寺市子ども若者子育て生き生き計画。問い、策定までのスケジュールは。答え、年内に市民説明会やパブリックコメントを実施し、3月までに計画を策定。問い、子どもの声をどのように聞いたか。答え、幼稚園、保育園、学童保育所やプレイステーション、放課後等、デイサービス等に行き、事前に子どもたちが答えやすい言葉遣いや雰囲気作りを職員と打ち合わせるなど工夫してヒアリングを実施。問い、学校との連携がなかったことは非常に残念。中高生へのヒアリングはほとんどできていない。より良い計画策定のために分かりやすい資料を作り、子どもパブリックコメントの実施を。答え、現在は検討していない。資料はできるだけ分かりやすい表現を工夫する。教育相談について。問い、申し込みをオンライン化したが、状況は。答え、電話受付対応の時間を相談業務に充てることができるようになった。不安な思いでいる子どもや保護者にできるだけ早い対応を。問い、子どもの発達センターつくしんぼとの連携は。答え、就学について担当者同士が直接情報共有し、継続的な支援につなげている。問い、昨年度の就学相談件数と今年度の特別支援教育説明会参加者数は。答え、149件、114名。年末に向けて相談件数が増えるため、今年度は就学相談申し込み期限を2ヶ月前倒しし、7月末にするとのこと。必要ならば相談員の拡充やさらなる業務の合理化と相談者に寄り添う姿勢を。新庁舎移転後の光プラザの利活用について。問い、庁舎移転後に空きスペースとなる執務室の利活用は。答え、現在関係課と協議検討中。問い、トライルーム拡充に際しリラックスできる空間も検討を。答え、学習環境の検討をしながら改善に努める。問い、中高生や若者の居場所としてユースセンターの設置を。答え、居場所の大切さは認識。中高生の居場所としてはプレイステーションの夕暮れカフェがある。まず今ある施設の活用を考えていく。自由民主党国分寺、森田隆。共に作る安心・支え合いのまちづくり。自助・共助・公助と総合的な防災力向上を。森田、備えない防災としてフェーズフリーを分かりやすく啓発し、身の回りで使っているもの等を災害時にも役立てようという考え方と、普段からの備えを促し自助力向上を。市、家庭用防災用品購入費補助事業等を通し効果的な啓発をさらに進める。森田、避難所運営訓練を行い共助力の強化を。市、地区防災センターの開設訓練も予定している。主体的な防災対策に携わる市民を地域の中に増やしていきたいと考える。森田、市として非常用トイレ備蓄の啓発を行っているが普及率はまだ低い。公園等にあるマンホールトイレは災害時に重要な役割を果たす。整備と管理体制の拡充を図り公助力の強化を。市、設備の拡充を進め防災まちづくり推進地区と協定を結び災害時含めて管理をしていく。人生会議の普及啓発で高齢者の安心づくりを。森田、 人生会議 ACP とは、病気や介護が必要になった際にどのような医療やケアを望むのかを前もって家族や医療、介護従事者等と話し合い共有し、当事者の意思決定を支援する取り組みである。医療・介護の連携を深める重要な取り組みだが、認知度は低い。普及啓発を望む。市、多くの方が関心を持ち取り組んでいただけるよう、普及啓発会等を開催して啓発していく。西国分寺駅北口のフェンス過去位置について、森田、以前より利活用実現求めているが、状況は、市、今年度は実証実験等の実施に向けて検討中。フェンスの簡易的な加工を行う通して、暫定利用しやすい状況にする準備を進めている。国328号線と周辺道路の進捗状況は？市、国346号線から市役所通りの区間は外築工事中。期間は令和7年2月頃までの予定。森田、現庁舎移転後、市役所通りの名称を変更する際は、市民の声の反映を。市、市民のご意見を伺い、馴染みやすい名称となるよう検討する。立憲市民フォーラム、及川妙子。市によってサービスが違うのは、是か非か。1、保育所の待機児童について。今年度は新定義で1歳児のみ24名だが、対策は？答え、定員の弾力的運用や0歳児と1歳児の定員調整、ベビーシッター利用支援事業の実施を進めている。2、プラスチックごみについて、一括収集と有料化の取り組みは順調か？答え、混乱はないが、指定収集袋で出さなかったり、異物混入もあった。有料化はプラゴミの削減が目的だ。今後も引き続き取り組んでいただきたい。3、移動支援について。各自治体でサービス内容に差があるのはなぜか。国分寺市ではダメだが、国立市や立川市は通学・通勤、自宅以外から自宅以外まで全て OK だ。答え、国の実施要項に基づき、地域の実情に合わせて各自治体が実施するため差が生じている。国立市は移動支援では通勤と営業等の外出についてはサービスが利用できないが、国立市障害者・障害児地域参加型介護サポート事業があり、ちさぽ、これでほとんどすべてのサービスが受けられる。立川市は去年市長が変わって今年の4月からすべて OK になった。市長が変わらなくても市長が決めればできるということ。市の考えは？答え、利用者ニーズの把握、事業者の状況や近隣自治体の取り組みを参考にして投資の実施方法を研究したい。4、国分寺学について。各小中学校で様々取り組んでいる。地域に親しみ、地域に学び、地域を考え、地域に貢献するということ。自由にやらせて失敗も一つの学びにしてほしい。5、小学校の登下校の見守りと交通安全について。見守り体制は変わってきているが、引き続き十分な交通安全の取り組みをお願いしたい。6、中学校給食について。全員に温かい給食を提供するように研究しているそうだが、東村山市の食感方式が参考になると考える。無償化については歓迎するが、アレルギーなどのやむを得ない事情以外の弁当持参のケースに補助が出ないのは、不公平ではないか。向井派、れいわ新選組、高野文雄。 地震や物価高でも最低限生きることの保障を、能登半島地震での災害関連死や物価高で生活に困窮する方が増える中、最低限生きることは保障されているのかという視点で質問しました。1、世界基準から見た防災体制について。高野、現計画ではトイレが75人に1つとなっているが、世界基準の25人に1つで男女比1対3にすべきでは。市、国の指針に基づき50人に1つに見直す。男性用を一部女性用に運用するなどしたい。高野、携帯トイレの備蓄は想定の何パーセント達成か。市、1日分の 60% だ。高野、中、3日分必要。高野、キッチンカーとの連携は。市、防災専門のキッチンカー団体とつながった。世界基準は TKB48、 トイレ、キッチン、ベッド、バスが地震発生後48時間以内に揃うこと。ベッドやプライバシー保つテントは依然課題。高野、
被災自治体ではなく被災していない自治体から支援受ける受援計画と訓練が必要では。
市、見直し必要な準備を進めたい。2、生活保護のしおりについて。高野、しおりはカラーやイラストで権利を明記し申請しやすいようにすべきでは。市、より分かりやすく伝わるよう努めていく。親族へ知らせない対応可能と明記するなど要望。3、非正規市職員の待遇改善について。高野、非正規職員の年収の中央値は。市、約301万円。高野、中、正規の半分以下。高野、正規・非正規とも最低時給1500円は。市、との勧告をもとにするので試算は適切でない。退職手当あり、5年で公募しない近隣他市や海外の先進事例紹介し、さらなる待遇改善を要望。4、 PFAS 有機フッ素化合物水汚染について。高野、米国同様、国に PFAS ゼロ規制要望は。市、要望書を提出することは考えていない。
市が出方を待つ国は米国より最大666倍緩い評価。
子ども優先で市独自の学校給食地場野菜検査や PFAS 除去対策、民間補助を要望。